しまいは4、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。言葉の船出の武田です。第37回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部をお送りしておりますけれども、今回はその第2位、好きこそものの上手なれ、長崎県にお住まいの立石幸子さんの作品をご紹介いたします。75、これより老いの下り坂、されど好きなり赤のジャケツも。75、これより老いの下り坂、されど好きなり赤のジャケツも。モンシロチョウが蜜を求めて花から花へ舞うように、私もこれまでにいろいろなことを体験してきた。飛びつかれた蝶が花陰に羽を休めるように、私もいつしか短歌を作り始めていた。私のことをおしゃれだねと皆さんが言ってくださる。しかし短歌についてはなんとなく口をつぐむ気配が伝わってくる。おしゃれと短歌を同列視するのは無理かもしれない。考えてみると短歌歴は5年だが、おしゃれは私が生きてきた分年季が入っているのかも。3歳の頃、溶接した兄の紺がすりの着物を着せられ、男のものだから嫌だ、かわいいよ着なさい、母とすったもんだした挙句大泣きした記憶がある。姉たちも言う、あんたこんまかときから着るものにせからしかった。女ばかり、4人姉妹の末っ子の私。太平洋戦争開戦前の話である。裕福でない我が家で、私はいつも姉たちのお下がりの服に囲まれて育った瀬古藩娘だった。中学時代、世の中は少しずつ落ち着き、物資も豊富に出回った。明るいもの、華やかなものが町によみがえりつつあった。そんな中で、リップル生地、エンジ色、水玉模様の落下傘型ギャザースカートが学校で大流行。くるり一回転すると、ふわーっと裾が広がり、ウエストはどこまでもキュッと細い。当時話題の映画、風と共に去りぬのヒロイン、スカーレット・オハラになれる気がした。私は粘りに粘って、姉たちを差し置いて、それをゲットした。映画、若草物語の三女役、ジューン・アリスンも良かった。可愛くてキュート。彼女の履いていた股スカート、カッコ、キュロット、カッコ閉じ、も流行った。遅れて7時。手持ちのひだスカート、カッコ、プリーツスカート、カッコ閉じ、を一工夫。端と端を積んで、閉じて、それらしく形を整えた。これは母に見つかり大目玉。ほろ苦い思い出である。この手の話には事欠かない私であった。後年、フリーマーケットが各所で開かれ大盛況である。もちろん私もファンの一人。サラリーマン家庭の主婦にとって格好のストレス解消の場所である。安いし、掘り出し物に出会った時の快感は答えられない。私のおしゃれ道場であった。その中からコーディネートを楽しんでいることがおしゃれと言われるゆえんかもしれない。この宝飾時代、我が娘をはじめとして冷ややかな視線を感じないでもないが、元はといえば瀬古藩娘。 ばあちゃんとなってもいささかも動じない。好きこそものの上手なれ、必要は発明の母というが、まさしく私の場合当てはまる。さらに念のために付け加えれば、私だってフリーマーケットのものばかり身につけているわけではない。自前のものもしっかり持っている。悲しいかな、現在はフリーマーケットも遠い存在になった。人生は想定外のことが起こるもの。元気印を自負していた私が大病に見舞われた。再起不能と言われた難病であるが、医学の進歩は完治は望めないが、病床からは生還。日常生活には戻れたものの、物が見えないなど失ったものは大きかった。呆然自失、悶々の日が長く続いた。人は考える葦である。ただ生きているだけの無為徒食の生活には耐えられない。思い巡らし、何ができるか引き算をしてたどり着いたのが短歌だった。理由は簡単。鉛筆一本、紙一枚、日本語31音、病後の鉄サビにちょうどいいかなという単純な発想。浅はかなマジックにはまった。悪戦苦闘の疑問符の幕開けである。めくら蛇に落ちず、決断即実行。公民館の短歌教室に入会した。映像かっこ自作の短歌かっことじを提出して歌会に出席。戦歌席次かっこ得点の集計かっことじ、批評の手順で会は進行する。あれ、私の短歌かっこ以下歌かっことじは0点、つまり誰も認めてくれない。それが毎回毎回なのだ。会員の後ろからぼちぼち行こうかの初心も忘れてショックだった。会心の策と思えたのに…ここだけの話、国語力疑問符には自信があったし、読書も好きだった。書き写し、休みてまた書く人ひなり、雨降りしきり降り沈む日の。書き写し、休みてまた書く人ひなり、雨降りしきり降り沈む日の。内省しきりである。読書にはおかゆ型とステーキ型があると聞く。この困難のバランスこそ良き読書人を作るとか。私の読書傾向はエンターテインメント、おかゆ型そのもの。身のある読書ではなかった。万葉集や源氏物語などの古典はもとより、純文学のステーキ型は思ったほど読んでいない。短歌の先生は秋歌を暗唱するぐらい読みなさいという。弱い目に読書は鬼門であるが、こうなりゃ読むっきゃないか。拡大読書機のスイッチを入れる。錆びつきて脳の引き出し満たさんと、にわかに本を読めどこぼるる。錆びつきて脳の引き出し満たさんと、にわかに本を読めどこぼるる。短歌界の大御所先生、斎藤茂吉や岡井隆の枯れ木の長いこと、50年60年を研鑽している。一方、彗星のように登場し、 世間の耳目を集めた俵町に見られる天賦の才能もまた厳然たる事実である。近代歌人の言う、土屋文明が言う、謙虚に人や自然に接し、辛抱強い人にこそ道は開ける、ほっとする文節である。私は0点でも酷評されても一度たりとも短歌をやめたいと思ったことがない。むしろ人に理解される素直な私らしい歌を読みたいと闘志、疑問符が湧いてくる。作家が楽しいのである。早朝ルームランナーを漕ぐ習慣があるが、あの無機質な機械、時間でさえ短歌をあれこれ考えていると30分が苦にならない。つい先日、夫が外出して一日たっぷり一人の時間が持てた。これ幸いと一年発起。懸案の万葉恋歌、かっこ長い道子著、かっこ閉じを手にした。何せ古典の素養がないので、漠然として馴染みがたいが、和歌の世界が心地よかった。作者も学ぶことより考えることより肌に感じることが大切と解説している。理解は不十分でも、いつの日か私の短歌の叙情につながればと思う。ひねもすを恋歌読みたる夕まぐれ、華やぐ心にパン買いに出る。ひねもすを恋歌読みたる夕まぐれ、華やぐ心にパン買いに出る。視覚障害、その他のハンディキャップもある私。これから先、引き算の多くなる日常と思う。そして、一人遊びも大切なキーワードになるだろう。その意味で、短歌に入門して本当に良かった。短歌教室での私は相変わらずの低迷路線。会心作と思って投下した一首が酷評されたり、たまに軽いタッチの歌が思いがけなく高得点だったり、まだまだ修行が足りない。好きこそものの上手なれを信じて、いつの日にか鑑賞に値する歌を作るのが私の夢である。最近音声パソコンの手ほどきも受け、可能性の広がりを体験。感動の毎日である。まさに捨てる紙あれば拾う紙あり。頑張りたい。いかがでしたか。次回は第37回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部の第1位、約束、札幌市にお住まいの雲野久夫さんの作品をご紹介いたします。どうぞご期待ください。それでは皆様、ごきげんよう。ボンボヤー。